はい、9時を回りました。インディーズナイトの時間です。
こんばんは、
こんばんは。
ここからは騒がしいぜ、俺たちレーザーフラッグの出番です。
はい、
イエイ、
はい、
毎週火曜日ね、夜9時からインディーズナイトやっていますが、皆様この時間どうお過ごしですかね。
まあクリスマスだからね。
そうです、
なんかね、去年クリスマス俺一人でやったけどね、みんな誰も来てくんねえから。
そんな
ま
ま、
あのね、あの QA のディスコマンと、はい、あのダックのジュットンが来てくれたからね、よかったけど、今回みんな揃っちゃったね、なんかね。
そうですね、暇なんですね、みんな。
そう、インディーズナイトね、毎週あのやってるんですけど、第4週目私たちレーザーフラッグということで、
はい、
メンバー4人全員来てます。
はい、
はい、はい、ボーカル家富です。
はい、
ギター竹村健太郎です。
はい、ベースの関口です。
はい、でいつもオープニングで喋ってますタビートです。
イエーイ、はい、
よろしくです。
よろしくお願いします。
もう今年もこれで、12月22日火曜日放送なんだね、これはね。
そう、はい、
これでも今年もう
最後、
最後なんだね、うん、で何年目なんの。
もう4年ぐらいかな、
結構
やってるね。そうそう、ちょうど4年目になってるような感じだけどね、だいぶ慣れてきたかな、
は
い、
その1年をじゃあ今年は、振り返るという。
そうね、この2020年を
振り返る、振り返って、
はい、はい、いろいろありましたね今年は。すげえ、
で今年1年おのおの何を一番聞いたかっていうのをまた振り返りながら、これ4人で4人だけのトークっていうことですね。
そう、今日はレーザーフラッグだけでね、メンバー水入らずってことは久しぶりだね、なんか ね、
ね、 ういうのね、いいね、はいはい、という感じでお送りしていこうかと思います。
はい、
インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組、アイ&ウララ市川浦安、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ほいほい。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、2020年最後のね、インディーズナイト、オープニングナンバーは立ち上がれブーツボーイ、
はい、
スタンドアップブーツボーイでした。
イエーイ、いいですね、うん、
まあね、2020年ね、振り返るってなるともう、はい、ね、もうあの話、この話しかないと思うんだけど、まあいろいろあったね、
いろいろあったな、
うん、実はね、ライブもね、本当、まあ俺らね、12月の27まで今年やるんだけど、
はい、
さあ何本やったかって、何本予定されてたかっていうのは知ってる？
分かんないです。
30本ぐらいですか、
うん、そう、大体そんぐらいだよね、いつもね、
はい、そうですね、
でね、今回ね、実はね、予定、本来予定されてたのはね、22本だったんだよね。
なるほど、
うん、なるほど、
まあこういう時期でもね、22本のライブができる予定が立つっていうのはすごくいいことなんだけど、
はい、
うん、まあね、今回はまあうちだけじゃないと思うけど、中止だったり延期だったりっていろいろあったけど、
そうですね、
そう、じゃあ実際に出演したのは何回でしょう、クイズ。
それはあの12月27もとりあえず合わせてって感じですか。
もちろん、うん、もちろん合わせて、
どんくらいだろうね、
1ヶ月1本ぐらいやったのかな。
そう、その通り、12本。
おお、おいちょい、
1ヶ月1本ペースでは一応できてるっていうのはね、本当、うん、ありがてえ感じ、
う
ん、
そうですよね。
そうで、まあこのラジオもね、あの、なんね、いろいろリモートやってみたりとか、
やりました ね、 ね、あ、ブツブツ切れたりね。
そうそうそう、ブツブツ切れちゃう、
はい、はいはい、やりましたね。
でもいろいろ考えながらさ、
うん、
あのいろんなデータだけを集めるっていうこともやったしね、うんう
ん、
そう、あの俺ら4人集まってるけどプロデューサーだけリモートってことも一回ね、夏ぐらいにあったの
か、そう
ですね、はい、うん、でもね、止めないっていうのはやっぱ俺重要だなって、いろいろ考えながら無理なくやってるっていうのはあるよね、
真面目、真面目、
ね、真面目、真面目、
ね、はい、無理なくね。
そうそうそう、
大事かもしれない、
うん、でまあいろいろ振り返ってみるとさ、この何だろう、1月の19日、まだねコロナ前ですよ、1月19日の日曜日の、
はい、
下北沢25クラブ251のランチタイムロッカーズ、昼から始まったんだけど、この時に、なんと
竹さんのね、
そうそうそうそう、
デビュー戦でございますよ。
デビュー戦でしたね、
はい、
うん、はい、
なんかそうです、ね、リハーサルの時はまだあれだもんね、ヘルプで、ヘルプって立ち位置だもんね。
そうですね、
はい、あれライブ終わった後にもう、
いや、始まる前にメンバーになったんじゃない。
あ、そうなの。
確かそうっすよね。
そう、あの楽屋で、はい、あの今回の、あ、そうそう、アーシャ、あのアーティスト写真、あの4人でこう肩組んでるやつあるけど、あれってちょうどそのこのトラ251で撮った。
ああ、なるほど、そうですね。
写真
で、はい、の楽屋かどっか。
そうですね、そうです。
じゃあ正式メンバーで行こうって言った瞬間に撮ったんだよね、あれね。ケンチョ君呼んで。
なんかいろいろ残ってますね。
そうですね。みんなで指切ってこうやって血をこうやってね、やり合ってますね。
マフィアか。
そうでしたっけ。いや、そうそう。だからあれって多分ね、自分らがそのステージ立つ前だったと思うんだよね。
そうですよね。う
ん、そっか。
そう。
うん。
で、もう正式でやろうって言って、ステージに臨むっていうね、
はい、
うん、あれどんな心境だったの、竹さん。
ねえ、どうなってやれたら、まあでも、なんつうんでしょう、そんなあんま緊張はしてなかったんですけど、
うん、
もうやるしかねえなっていうか、うん、楽しんでいきたいっていうか、なんつうんだろう、武者震いに近いじゃないけど、よっしゃ行くかみたいな感じでしたかね。
そうだよね。でせっかくね、あの入ってから、まあこういう状況になってね、
うん、
中止延期っていろいろあったけど、
そうですね、うん、
まあその間もね、練習やったり、そのまあ練習もできない時期なんかもあったりとかしたけどね、うんうん、
はい、
うん、でまあ4人でいろいろ話し合って、そのね、だったらもう曲を作っていこうとか、
はい、
なんかいろいろまあね、堅苦しくその課題を決めるとかいうわけじゃないけど、
うん、
そう、1時間でもね、1日でも何日でも、そのバンドをやってるぞっていうことを、あの一つ後を残していくってわけじゃないけど、その時間、
うん、
バンドマンでいるっていう時間をすごく今回経験したなっていう2020年かな、
うんうん、そうですね、うん、
そうだから表現するってことがなかなかできないけれども、表現するために何をしていくかっていうようなことを、
うん、
すごい4人でいろいろ考えながらできたね。
だってリモートで会議とかしましたもんね。
会議したね。
なんかスタジオ入れない時とかは、
うん、そうそう、旅人だけ止まっちゃうんだよね、なんか
ね。あれ原因が分かった
の。分かったの、うん、じゃあ次はできるんだ。でもね、できるだけやっぱ会ってやり、
まあ、そうそうそう、
ミーティングなんてさ、
そうそうそう、ね、もういいよあれは。
そうそうそう、でそんな感じでいろいろやっていく中でさ、
はい、
うん、 どう、なんかいろんな、まあ、バンドのこともそうなんだけど、このラジオもそうだけど、なんかこれちょっと2020年言っとくぞってことなんかある？それぞれ
2020年、そうですね、まあ、流行語大賞がアッセンブリーですか。
あ、なるほど、
取りましたね。
すごい地味な部分でね。小さいところでは一応流行語大賞アッセンブリーね、中野ムーンステップと初代ボールだっけ。ありがとう。
とか、ね、さっきあのミューティングでちょっと話したね、その縁は大事だねみたいな。
あ、そうだね、そう、
来年にもつながる話でね、まあ、そういうのも、うん、あの
そう、
今年このコロナになったからこそちょっと心に残った。
そう、さっきずっと縁の話してたんだけど、うん、
はい、
ね、俺らやるぞやっていくぞって自分ら本位でさ、こう思いっきり出していっても、うん、やっぱりね、そこでじゃあ今限られたそのフィールドの中でそのライブとか活動をやっていくっていうところで、うん、やっぱりね、俺らすごい実はね、来年も結構決まり始めてるでしょ、
はい、
それってなんだろうってね、タビートと話したときにやっぱりね、今までの縁だと思うんだよね、
うん
うん、よくあの、ね、このインディズナイトも栗村プロデューサーも言うんだけど、縁をどう大切にするか、はい、だから縁っていうのは切るもんじゃなくてやっぱりずっと残していくっていうか、
うん、
それがすごく重要 で、
そうです、ね、
来年以降もね、おかげさまで、ね、うん、だいぶライブも決まってきてるし、
うん、はい、真面目真面目。
今日なんかあんまり
真面目ですね、あんたたちは本当にもう。
じゃあちょっとふざけたギャグみたいな。
別にふざけてないんですけど、俺はほら今年いっぱい貯めてきた新曲がね、うん、あるから、うん、来年これガツンと出して、
うん、
来年は楽しい年にしたいなと。
う
ん、今年いろいろ我慢したでしょ、うん、みんな、うん。ライブもできなかったしさ。
あれでは成長、また老いっぽくない曲作っちゃったよ。いいの？
え、俺？
俺が。
あ、それ許さないよ。あ、それはね、老いっぽくするけどね。
ちょっと面白くしたいね。
うん、そう
なんかもっとすごい下ネタみたいなの言うかと思ったらバンドの話じゃん、それ真面目だよ、せっちゅうの
なんでそれ。いや俺は真面目ですよ、うん、はい、
そうそう、ね、っていう感じでね、うん、やろうと思います。でね、今日はそういうことでね、最後あのレイザーフラッグとして最後のインディーズナイトですね、2020年ということで、まあいろいろ振り返っていくっていうところで、
はい、
みんなね、それぞれ、今年聞いたキラーチューンがあると思うんだよね、それぞれが。そう
ですね。なるほど。
それを2曲ずつ選んで、
はい、
でちょっとどうして選んだのかなんて含めながら、今日はメンバー水入らずだからね、うん、そんなような話をね、進めていきたいなと。
そうですね、
うん、
いいですね、
思ってます。
はい、
はい、いろんな曲聞いたでしょ、多分2曲じゃ、
う
ん、
まあ選ぶの大変でしたけど、
うん、大変、
うん、さあじゃあね、次のコーナーは題して2020年俺のキラーチューン2曲。
うん、
まあ、ちょっと全然ひねりないんだけど。
まっすぐですね。まっすぐ。
まっすぐ。いいじゃん、ストレートで行こうよ。
はいはいはい。
うん。
藤川球児並みですね。
うん。
引退しちゃったね。
今年ね。
まあね、リスナーの皆さんもね、俺らは俺らでこの1時間でね、
はい、
キラーチューンを振り返るけれども、
はい、
聞いている皆さんもね、2020年いろいろあった2020年2曲っていうのをね、自分の中で決めて、でこのインディーズナイトを聞いてもらえればなと思います。
そうですね、
はい、それじゃあ、よろしく。
はい、はい。
はい、ではレイザーフラッグ2020俺のキラーチューン2曲旅人編です。
イエーイ。
今回旅人からね、
はい、
やっていこうかなと思います、
は
い、
じゃあ
ドラム、
うん、じゃあ旅人よろしく。
私から行こうかな。
はい、
本当にね選ぶの大変だったんだけど。
そうですね。
もうはっきり言ってね、もう、はい、あの自分の生活の中では子供基準になっていくんだけどね、
うん、
そう、あのいろいろ大人とか親が聴いてる音楽を、
はい、
子供があのもう毎日のように聴いちゃう曲とかって結構あるでしょ。あのなんか結構ブルーハーツとかもそうなんだけど、
あ
のそれを聴いてると子供がもうあのこの曲いいっつって、あのも今日も聴かせてくれみたいな、そういうのがね あって。
うん、
なるほどね。
そうで、ブルーハーツのねシャララって曲結構俺好きで、
ああ
大好き
で、それを聴いたら YouTube でもねあるんだけど、もうお風呂の中でも必ずこれを歌えと子供に言われたりとか、ね、
ああいいじゃないですか。
うん、そう、そんな感じでまたねこのシャララって曲がねまた良くて、
はい、
なんだろう、そのシングル版に出てたんだけど、
はい、
3曲入りのね、
うん、
でブルーハーツのテーマがあの、まあ、当時は A 面っていう言い方してたんだけど、
うんうん、
で B 面にシャララとチェルノブイリが入ってて、
はいはいはい、
でなんとこれがまたあの3曲とも放送禁止になっちゃって、
なるほど
で自主レーベルで販売したっていうシングルだったっていうね。
中学校ぐらいが俺ら
これね87年の発売だったんだって。
87年って何歳？
俺ら何歳？
ね、中学校、
小学生じゃん。
それぐらいだよね。
すごいよね。
そっからずっと聞いてるってすごいことだよね。で今年一番聞いたんでしょ、したから。
一番聞いた。
狂ってるよね。
お風呂で毎日歌えって言うんだもんだ
って。すごいね。
またね、ハッピーな曲なんだよね。メロディーとかもね。
最高だよね。だから、あのね、メロディーも聞けるし。
うん。
本当に。本当に。ずっと聞いてる。ね、何年聞いてんだよっていう
あとね面白いことにあのネットでの情報なんだけど、ブルーハーツ活動してるこの間にこのシャララって曲はライブで一回もやったことがないんだって。だから YouTube どこ探してもライブ版がなくて。
なるほど。
そんなね幻の曲ですね。それを俺はもうあの一曲、あれこれで2曲喋るんだっけ、これはまず1曲喋るの。
そう1曲。
あ、わかりました、うん、そうそうそう
ちゃんと段取り確かめろよな。
さすがね、これシャララみんなねすげえかっこいいからね。
これなんでライブでやんなかやってないかの情報は知らないですか。
そこまではね書いてないんですよ。
書いてないんです
よ。そうこれはねまたね、最後楽曲ね子供の声とかたくさん入ってんだよね、
うん、なんかそう、うん、あのボーカルのヒロトさんがなんか言ってんだよね、
うん、
はいなんとかってその言葉がちゃんと入ってるっていうのもね、
うん、
そこのリアリティがあるっていうか、う
ん、はい、じゃあ皆さん聞いていただきましょう、うん、
はい、
はい、ブルーハーツのシャララです。はい、聞いていただきました、ブルーハーツのシャララです。
いいね、
いいね、
優しい歌だね、
優しい、はい、もう
シャラランラン、
シャラランラン、
全員歌っちゃう、
全員歌ってんじゃねえよ、
シャラララ、いいな、
いいね、
伊藤さん相変わらず声いいですね。
いやいやいや、わかんないけど、ね、でも今、成長が歌ったら放送禁止になったかもしれない。
ああ、なるほどね、
歌っちゃうよ、
本当にあんたたち嫌いです
さあ、2曲目いきますか。
はい、
2曲目はね、そんな深い話全然ないんだけど、
はい、1曲目もあんま深くなかったよ。
あら、
嘘だ、
そういうこと言うなよ、
はい、ごめんなさい、ごめんなさい、
ね、聞いて聞いて、
あ、聞こう、
あの結構ね、なんだ、ラジオを結構仕事中に聞いて、でこの曲いいないいなって曲とかあっても、今まではさらっと聞き流したんだけど、結構あの YouTube が流行ってきてから結構探せたりとかするわけじゃん。
なるほど、
うん、
そうだね。
で一時ね、なんか時間があるときにもう片っ端からあの曲なんだったっけなって探してた時期があって、うん、1曲だけなかなか見つかんなくて、でそれがなんかやっと見つかったっていうのがこのジェームス・ブラントさんの Stay the Night っていう曲だったんで、ね、
あ、それをかけてくれるんだね。
そう、それをかけようかなと。でまたこれも子供目線なんだけど、おうおう、これももうめちゃくちゃ気に入っちゃって、子供が、
お
う
お
う、サビの部分がウォーウーってとこあるんだけど、
はい、
もうひたすらそれをね子供が歌うっていう、そう、
なんか旅人の家は幸せそうだな。
あ、そう
なんかいい情景が浮かぶよ、うん、お風呂でこうね
そうそう インのあれが回ってるかもしれない。
いや素晴らしいな、いいな。
でもメロディーって拾えるってすごいよね。
そうですよね、なんかいいことですよね。
純粋にいい曲なんだろうな。
そうだね、これなんか曲作りでもね、あの
そうだね、
取り入れたらいいかななんて、
なるほど。
はいはい、じゃあ2曲目いきますかね。
はい、もういいんですか。
うん、いっちゃうよ。
はい、
ジェームス・ブラントさんで Stay the Night。
イエイ。
インディーズナイト。
はい、聞いていただきました。タビートの2曲目でジェームス・ブラントで Stay the Night でした。
イエイ、
はい、イエイ。
はい、じゃあ続きましては今度私関口正夫がホットココアを飲みながら皆さんにお届けしますよ。いいですか。
今日は酒じゃないんだね。
今日はちょっとです、あの寒いからね。さっき芋焼酎のお湯割り飲んできたからちょっと今
飲んでるし、
はい、ホットココアでちょっとゆっくりやってます。
はい、
はい、で、じゃあ俺が今回2020年聴いた曲はですね、
はい、
次かけるのはなんだ、ゼロフィクションっていう女性ボーカルの、はあ、バンドでございます、
はい、
でこれを知ったきっかけっていうのは今年の7月4日、
はい、
覚えてますか。どうだっけかな、消防庁じゃないな、どこだっけ、ラットホール、
ラットホール、
ラットホールでライブやった時に、はい、DJ がハットトリッカーズのケンちゃん、
はい、ケンちゃん
が、やってくれました、
はい、
でその時にこのゼロフィクションっていうバンドをかけたんだよね、
で
俺ガールズポップとか女の子のボーカルのバンドがだいぶ好きで、
はい、
でおこれかっこいい、何っていうのをその時ケンちゃんに聞いて教えてもらったんです。
なるほど。
でその後8月15日、
はい、
パンクマーケットっていう、それこそハットトリッカーズのケンちゃんとか小杖ちゃんとか、あと QAA のチ君とかがこう日本中のパンクバンドの物販を集めて、
はい、
お盆の期間にお店をやってくれてたんだよね、
はい、
でその時に俺たちそれこそほらこのインディーズナイトのラジオの収録が終わった後に、
はい、
みんなで酔っ払ってさ、
はい、行きましたね、
遊びに行って、
はい、レーザーフラッグも出させてもらったんで、
ね、そうですね、 T シャツとかね CD とか出させてもらって遊び行ったんだけど、
はい、
その時やっぱりケンちゃんがいて、
はい、
ゼロフィクションが売ってたのよ、
うん、
でケンちゃん、あ、ゼロフィクションあるじゃん、ちょっとどれなんかいい CD 教えてよって言ったら、うん、
はい、
ケンちゃんがそのハトトリカのケンちゃんがアートワークのジャケットを手掛けたアルバムがゼロフィクションであって、これなんかいいんじゃないって言って勧めてくれた CD を買ったんです。
なるほど、
はい、でそれがねもうずっと本当に良くて、
うん、
もう本当なんだろう、ラモンズみたいな、うん、こうなんだろうな、ロックンロールの血がだいぶ入ってて、ガールズポップでなんだろうな、すごくかっこいい、
まさにキラーチューンですね、
はい、バンドでした。だからちょっとねライブとかも一回俺カッパンクで見た気がしたんだけど、そう改めてもう一回ちょっと見たいなっていうふうに今思ってます。
はい、
でそれをね何回も夏にいっぱい聞いたなというので今日ちょっとかけようと思います。
はい、
はいはい、じゃあ1曲目ゼロフィクションでおう。
はい、
ほう、聞いてもらいました、ゼロフィクションでおうでね。
はい、はい、
なんかね、そう、社長がねこういうのを書けるってすごく俺イメージ分かんなかった。実はね珍しいなと思ったんだよね。
はい、今までずっとおいばっかり書けてきましたからね、
う
ん、
そうそう、
自分でもちょっと今回は変えようって思いました。
そうで、なんかいろんな人と会ったっていうのが浦原塾でやってパンクマーケットでしょ、
はい、
ゴールデンエイジかな、スケートショップと新旧院が一緒になってる。
あ、そうですね、
そうですね、そう、そこで14、15、16とお盆でねやったイベントの中で、
はい、
そんなことが繰り広げられてたんだね、そういう紹介とかね。
いやもう出会いが、まあ、出会いなのか分かんないですけど出会いがありましたね、
パンクマーケットもねやっぱりいいもんね。
いやすごかったですよね、
うん、
俺あんなにすげえと思わなかったですもん、
うん、
感動しました。
じゃあちょっと2曲目、
はい、2曲目はですね、これもまた女性ボーカルで、
あ、
今日はね、もうクリスマスが近いからみんな明るい気持ちになってもらおうと思って、うん、女性ボーカルでラーナーズっていうバンドを選んできました。
これまたキラチューンですな。
はい、でラーナーズはね正直今年も聞きましたけど、まあ、去年とかその前からもう聞いてます、
うん、
はい、でただ今年はほらコロナ禍で、はい、みんながライブやんなくなっちゃったで、そんな時にこう配信とか流行ったじゃないですか、
はい、
ね、
うん、
動画配信、ね、
はい、
で俺配信ってあんま見ないんですけど、見なかったんだけど、うん、ラーナーズだけはちゃんと見たんですよ。
へえ、
うん、今までライブ行ったことなくて、
はい、
ラーナーズは、
へー、
うん、で前から行きたいなと思ってたんだけど行けてなくて、でそんな時にこう
コロナで配信しますっていうからちょっとチケット買ってね、うん、あのお家で見たんですけど、まあかっこよかった。
ああ
言っとけばよかったなっていうのをつくづく思ったので、うん、次もしまたやるんだったらぜひ行きたいなっていう思ってるバンドでございます。
はい、
はい、で、かける曲はですね、
はい、
まあ、これ聴いてる人は結構70年代とかいろいろイギリス の, 好きあの曲とか好きな人も多いと思うので、ザ・フーとか、うん、ザ・ジャムとかもカバーしてるあの曲を、
うん、
かけたいと思います。
はい、
じゃあいいですか。ラーナーズでヒートウェイブ。
おう、
インディーズナイト。
はい、では聞いていただきました。ランナーズでヒートウェーブでした。
イエーイ。
これもキラーチューンかっこよかったですね。
かっこいいですね。
さて次はじゃあ私竹村が、今年よく聞いたキラーチューン2曲紹介させていただきますけども、1曲目、まあ、クリスマス時期なんでねちょっとねどうかなとも思ったんですけれども、
はい、
まあ、あえて紹介させていただきますね。僕はねジョン・レノンのイマジンなんですね。
わあ、また、
まあ、コテコテでちょっと、ね、自分でも嫌だったんですけどね、まあ、先日あのジョン・レノンと小野陽子 の, あの展示会行ってきましてね、結構ね、はい、まあ、知らなかったことも結構あって、なんだろう、ジョン・レノンってねあの時期もう命狙われてるの分かってたんですよね、
うん、
分かってたのに活動をやめず、うん、俺が何かあったらあいつらにやられたってことだからぐらいな感じでいたらしいんですよ。
なるほど、
うん、それでも活動してて、だからなんだろう、その強さっていうか、
うん、
今そんなやってる人いないなって思ったのと、
うん、
あとまあ今年まあね、まあ、何回も言っちゃってるけどこんな年だったんでいろいろイマジンすることがあったじゃないですか、
うん、
なんか やってなかったこととかこれからどうなるのとか、
うん、
まあ、そんなこんなであえてちょっとイマジンをね、
はい、
こう聞いてたことが多かったんですよね僕は、
うん、
最近あのジョン・レノンの PV 特集もケーブルテレビでね
やってましたね、
やってましたもんね、
うん、そうなかなかね、そうだからねすごいよくね毎年のように流れるから意外と聞いてないんですよね、
うん、
ジョン・レノンとかね、
うん、
こうクリスマス、うん、結構流れるから、でもあえてねこう掘り下げていくと、あ、やっぱりすごい人なんだなって、
うん、すごいと思います、
思ったんですよね、
はい、
うん、
でもあえてハッピークリスマスじゃなくてイマジン、
そうなんです、はい、イマジンなんですね、
はい、
このまあいいですか、あの臭い言葉で言いますよ、
はい、
ラブ&ピースなんですよ、
よっちょい。
もう一回言おうか、ラブ&ピース、
まあ、はい、たけさんさ、この間あの初台ウォールかなんかでそれつけてたよね、缶バッ
ジ、ラブ&ピースつけてましたね、
あれ買ってきたやつなんですよ、あのね、あの小野陽子があのアートで作った言葉なんですけどね、そのバッジをねつけてたんですけれどもね、まあラブ&ピースなんですよ。
聞きました、はい、聞きました。
わかります。
多分その次考えてねえんで、
じゃあ聞いていただきましょう。
はい。
ジョン・レノン&ザ・プラスティック・オノ・バンドでイマジン。はい、聞いていただきました。ジョン・レノン&ザ・プラスティック・オノ・バンドでイマジンでした。
はい。
はい、
いや、染みた。
心が洗われますね。
グッときますね。
はい、ラブ&
ピースですよ。
ですね。はい、はい、
はい。ということで、
竹さんにそれ振ったら次行かなくなっちゃう
から。長くなっちゃうんですよね。すみませんでした。はい。
じゃあ2曲目のキラーチューンなんですけどもね、これはやっぱり僕はこれを外せないですね。もう先ほどの話にもありましたけど、今年1月初めてレイザーフラッグのステージに立った時のあのステージの一発目なんですね。これね、1曲目。これから始まったんでね、まあ、僕にとってはちょっと思い入れがあるっていうか、なんて言うんでしょう、この、まあ、詳しく言うと今まで、まあ、家で練習してきた、ライブ当日ね、その1月の当日、はい、家で練習してきて、はい、よしちゃんとやろうっていうようなテンションから、さっきの話みたいにこうじゃあメンバーでっていうことになったんで、で本番になったら急に レイザーフラッグのメンバーとしてやる曲に勝ってるわけですよね、自分の中でね。
なるほど、そうですね。
そう、テンションがちょっと変わってね、うん、それの1曲目っていうのでね、ちょっと思い入れがあるんですよね。
なるほど。
まあ聴きましたね、キラーチューンですね本当にね。まあ他の曲もいっぱい聴いてはいるんですけどね、そうこの曲大好きで、まあレイザーフラッグのファンにとってもキラーチューンじゃないかとは思うんですけれども、ぜひぜひ聴いていただきたいと思います ね。
じゃあそういう記念すべき一曲がね、
はい、
今回ね、ケンチョ君が MV として映像で残してくれてるっていうのもいいね。
はい、ね、まだ
作品として残ってる、
ういういしいピチピチのね、ギター始めて1ヶ月とは思えないですよねこれね。
嘘つき始めましたね嘘つき始めましたねこの人。
ごめんね、はい、はい、じゃあ聴いていただきましょう。レイザーフラッグでリーグオブフェイス。
はい、レイザーフラッグリーグオブフェイスでしたね、タケさんの一発目の、はい、1ステージ目の1曲目だったってことですね、
はい
はい、それはもう2020キラーチューンということでね、
はい、はい、聞いていただきました。
さてじゃあ最後は俺かな、
はい、
はい、まあね、俺最初に言っちゃうともう完全にコテコテです、シャム69と、
はい、
ザ・ビジネスをかけようかなと思ってます。ってなるとさ、シャム69だったらイフザキッズだったりとかって来ると思うでしょ、
はい、
プアカウですこれね、7月ね、弾き語りということでみんな4人ずつやったのがあるんだけど、
はいはい、
まあ、シャム69であのポリドールの最後の4枚目のアルバムだよね、
はい、
ザ・ゲームに入ってるプアカウ、
はい、
うん、それをちょっと弾き語ったわけなんですよ7月に、
はい、
うん、
そうですね、
そう、みんなもね、それぞれその1人1回ずつかな弾き語り回したけど、
はい、
うん、どうだった逆に聞くけど、なんかいろいろやっぱり楽しかったよね、
うん、まあ面白い企画でしたよね、
うん、ああいうのもね、またいろいろやっていくのっていうのも、うん、これ面白い企画でね、ラジオだからこそできる、うん、
はい、
うん、っていうところでね、うん、
またやりたい、
やりたいでしょ、うん、そうで俺あの時には、まあ、プアカーを選んだんだけど、もともとね、弟と一回ね、トミーサンダースとかいうバンドをやったわけよ。まあその時も話したけど、昔ね、はい、東高円寺でロサンゼルスカフェってとこがあって、
はい、
それ追いバンあのジョニー・サンダース全然やんなくて、はい、追いバンドの カバーばっかりやったんだけど、その時にプアカウ俺実はねやったんで、そのステージの上で、そうだから弾き語りとしては今回初めてやらせてもらったんだけど、
はい、
意外と好きな曲なんだよね。シャムとはちょっと違う、今までのとは違うところで、なおかつ4枚目にそれが入ってきてるっていうのがね、やっぱりプアカウ新しいね、シャム69の次のところがこう見えてくるような 曲じゃないの、セチオ。
そうですね。
そうだよね。セチオなんかもっとシャムだったら全然違う曲が好き。
はい、もちろんもっとコテコテの、うん、あのエンジェリックダーディフェイスとか、うん、そういうのがね、うん、クエスチョンのアンサーズとか、うんうん、そういうのはすごい好きですけど、はい、なぜプアカウという、
そう、うんうん、っていうところにこういうあの、はい、でもいや練習するからこそ聞くんだよね。
いやでもかっこよかったですよ、うんうん、はい、後でなんかお年玉くださいね、
はい、いただけるでしょう、
はい、
と、はい、いうことでね、ね、今回はシャム69だけど、
ここで、ね、今回はシャム69バージョンですか。
ここでだってさ、
イエトミバージョンじゃないんですか。イエトミバージョン聞きたーい。
だってこれ俺のキラーチューンだからさ、てめえが弾いた曲をてめえでずっと聞いてんのって言ったらやばいだろ。そう、だからここでね、皆様には、ジミー・パーシーさんが歌ってる、
はい、
しっかりとしたプアカウ、はい、聞いてもらいたいと思います。はい、イエトミキラーチューン1曲目、シャム69プアカウ。
イエーイ。
はい、シャム69で、プアカウ、
はい、
うん、4枚目のザ・ゲームからですね、
はい、
はい、
かっこいいですねやっぱりね、
かっこいい、うん、はい、じゃあもう1曲かけていいってことでね、
はい、
はい、レイザーフラッグってあのライブの時の SE、
はい、
SE っていうのは年一で変えてんだよね、
はい、
うん、
だから例えば2019年だったらレイザーフラッグのあれじゃん、
ヒストリーオブフラッグ、
ヒストリーオブフラッグで、2018年はバッドバルチャーズの、
あれそうですか、レイフォーフラッグじゃないです
か、あ、レイフォーフラッグ、ブレイジングアクションか、
そうですね、
うん、はい、でっていうふうに毎年書いてるんだけど、
はい、
実はね2020年も最高の曲をね用意してた、
はい、
はい、ザ・ビジネスの、ゲット・アウト・オブ・マイ・ハウス、
はい、
はい、
これノリいいもんね、
かっこいいですよね、
うん、実はねこれね、ザ・ビジネスがカバーしてんだよね、
はい、
ハスラーっていう、これタケさん知ってんじゃないの、グラム、
はいはいはい、
ハスラーってバンド、はい、俺そっちのハスラー全然知らない、
俺もそう知らない、
ね、もう俺ビジネスの、俺はゲットアウト、はい、オブマイハウスでもビジネスの曲だっつってしか思わない、そうで、なんかあの日本版でさ、ビジネスのベスト版かな、ライブ版かなってとこでさ、あのね、我らが田中慎二さん、ユナイテッドチェンザーの慎二さんが、うん、ライナーノーツに書いてるときに、うん、このビジネスでゲットアウトオブマイハウスをすっげー勧めてたの、覚えてる、
いや、
その CD 俺持ってんだけど、ね、ちょっと俺引っ越したからまた段ボールの中にそれ 入っちゃってるから、それ本当はね、その新次さんがなんて書いてたかっていうのを調べたかったんだけど、
なるほど、
うん、そう、実は新次さんも勧めてた、
へ
え、
ということでね、今年みんね、ライブに来てくれた人は SE でがっちりかかってた、
そうですよ
ね、ちょっとビジネスにの中では逆に言うとロックンロールテイストが強いのはやっぱハスラーの、
はい、
うん、忠実だよね、多分、
うん、そうですね、
うん、っていうような曲でね、あのイエトミキラーチュン2曲目をしっかりとかけたいなと思います。
はい、
今年もねこの曲にはレイザーフラッグお世話になりましたからね、
はい、
はい、した、うん、心を込めてかけます、ザ・ビジネス Get Out of My House。 インディーズナイト、はい、ここでね、レイザーフラッグ2020年の、ライブ12月27日日曜日調布柴崎ラットホールまで残していますね、
はい、
はい、これが最後かな、
千秋楽ですね、
千秋楽、
はい、
そして1月がね、来年の1月24日日曜日、これがまたあの下北沢クラブ251ランチタイムロッカーズ、
はい、1年ぶりですね、タケ、ま、はい、さん
一回りして帰ってきますね、
はい、
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 ということでね、年もまたきますけれど、また来年も、絶好調なスタートでいきたいなと思ってます、はい、さてここで、1周目をお呼びしたいと思います、
はい、
ありがとりおさんね、今日はメンバーだけなんでみんなで一斉のせで呼びましょうね、
はい、
はいはい、一斉のせ、
ありがとりおさん、
レイザーフラッグの皆さんこんばんは、もうすぐクリスマスですね、
以前にお願いしたプレゼントのお送り先を言うのを忘れてました。
あ、でしたらあのエコダ駅前 のスーパーあるんですけど、その前のコインロッカーのあたりでお願いできますか。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、なんかタケさんの三越はもう完全になくなってる、
はい、もうしょうがないので練馬地区担当の 伊藤さん
だね、ゆうたくんと俺地元一緒だからさ、そう、エコダのスーパーってことは昔はゲーセンがあってパチンコがあって俺が小学校時代に絡まれてってあそこでしょ、そこにゆうたくんの支所箱でもあんのかよって感じだよねまあいいや、思い出だけ入れに行くから受け取ってね。はい、ということでねはい、今年もいろいろお世話になりました。はい、来年もまたよろしく。
よろしく
です。よいお年を。